理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の井本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日はポッドキャスティングに関するお知らせがあります。今回の即理想現実ラジオが99回目で、次回配信が100回目となるわけですが、その100回目を区切りとして、出演者の一人であるゆうさんが当番組を離れることとなりました。ただし収録から完全に抜けるということではなくて、もう少しざっくばらんな立場からの参加を希望したいということです。
はい、もともと私はポッドキャストの出演メンバーじゃなかったんですけれども、はい、代役みたいな形で、出ることになりまして、だからどうもね、あんまり喋るテクニックも持ってないですし表に出るのもね、あんま得意な方じゃないので、
本来裏方
ですね。まあ100回というね、のいいタイミングだなと思って、本来の職に、戻ることにさせていただいたということなんですが、ただじゃあ即理想現実ラジオね、小松愛さん一人で喋りきるのも大変ですし、ゲスト出演者とかが決まればね、それはそれでお任せできるんですけれども、急にはなかなか難しいんで、これからもできる範囲でサポートしていきますし、テーマによっては一時的に復活することもあると思うんですよ。ですからレギュラーから準レギュラーに降格みたいな感じで受け取っていただくといいかなと。で、毎回必ず出るわけじゃないぐらいの感じで。
なるほど、わかりました。それから諸般の事情により、来月3月から5月までの3ヶ月間はポッドキャストの配信を不定期とさせていただきたいと思います。楽しみにしてくださってる方にはご迷惑をおかけいたします。6月からは通常配信に戻す予定ですので、引き続きよろしくお願いします。本日のテーマは小松式政治用語辞典ということで、政治にまつわる専門用語を勉強します。
去年からね、小松プロデューサーは国際政治に目覚めましたので、その延長線上の企画ということで。
はい、そうですね。中東を中心に国際情勢を勉強してきて、嬉しい進歩があったんですよ。テレビを見てたらですね、有名な国際政治学者三浦瑠麗さんが出ていて。
ああ、よく出てますよね、はい、最近彼女。
多分アメリカの大使館がエルサレムに移るっていう話題だったと思うんですけど、瑠麗さんが、インディファーダーっていう専門用語をね、ポロッと使って、今までの私だったら、インディファーダーって何なのって、ちょっとちゃんと日本語で説明してよみたいな、ちょっとイライラっと来ちゃったと思うんですけど、その時は知ってるってね、このニヤッとなって、いや、勉強の成果を実感しましたね。高橋先生のおかげなんですけど、
放送大学の、
そう、分かれて素晴らしいなと思って。
でもどうですか、インティファーダって多分知らない方の方が多い気がするんですけど、どういう意味だか小松プロデューサーが説明してみよう大作戦みたいな
塾のコマーシャルみたいで、ね、説明してみようっていう、はい、イスラエルパレスチナ問題に出てくる専門用語で、イスラエルの兵士に対してアラブの人たちが銃とかね、そういった武器は持たないで石を投げて反抗した、で、武装してない普通の民衆の怒り、お店で物を売らないとか、イスラエルの物を買わないとか、そういうね、抵抗運動もあったみたいですけど、
そうですね、インティファーダーもね、1時とか2時とかいろいろあって、年々過激さがちょっとね、今増してきて、暴力的になってきてるって言われますけど、最初の頃はね、もう石を投げるというね、そういう意味で石の戦いって言われてましたからね。
改めて米軍基地問題を調べようと思って、図書館でそれっぽい本を何冊か借りたんですけど、分からない単語がたくさん出てきて、内容を理解できなかったっていうこともあってですね、全然読み進められなくて、本当に知りたいことが何一つ分からなかったし、当たり前なんですけど、このインティファーダ以外にもね、政治の世界には専門用語がまだまだ、あるので、
それそうですね、
ぜひ勉強したいなということで、今回テーマに選ばせてもらいました。それにね、知ってるつもりでも実は分かってない用語もたくさんあって。
ああ、それありますよ、私も。
この前ですね、国際連合の話をしていて、 なんで日本が常任理事国に入れないのかっていう説明に驚いた。なるほどと思って、まあ、そういう事情があったのかっていうね、
うん、どういう事情があったんですか。
あの自分の中で漠然としたイメージでは世界の紛争とかをね仲介して手助けするのが国連の役割なのかなって、はい、
まあそうですよね、
まあ、そういう中立的な立場、うん、まあ実質的にはアメリカ中心ではあるんですけど、うんね、建前としては世界中の国々が平等な立場で平和のためにこう集まったみたいなね、うん、そういう組織だと思ってた、はい、でも国連は第二次大戦に勝った連合国側が作った組織、
はい、
だから敗戦国の日本とかドイツは常任理事国に入れないっていうね、うん、それを聞いて第二次世界大戦や太平洋戦争のことはこの前続理想現実ラジオで学んだんですけど、いやまだまだ全然分かってないな。
あ、まあ、確かに戦後の処理とかねそういったところはまだ勉強してないんで、うん、
まあ、でもみんな知ってたんでしょ。
あ、まあそうですね、
知らなかったのはきっと私だけだよと思ってねびっくりして、
まあ、昔は、ね、うん、国際連盟っていうのもあって、
ね、あ、そうね、
今国際連合とかねそういういろんなねこうつながりがありますから。
あと興味深かったのは、うん、日本の常任理事国入りが実現しないっていうのは、うん、まあ、そういう歴史的背景の他にも、うん、日本を中心メンバーに入れちゃうと、うん、もう事実上アメリカに2票あげるみたいなことになっちゃうっていう分析があってね、あ、はいはい、まあ、この説明はすごいしっくりきた、
うん、
全くその通りと思って。
ロシアとか中国はねその点かなり警戒すると思うんですよ、うん、まあ、日本人の立場から言えば、うん、いや日本だってねそうそう毎回アメリカの言いなりにはならないよと、うん、反論したいところですけど、
言いなりですからね。言いなりですからね。もちろんアメリカ相手でもおかしなことはおかしいと言える日本であってほしいし、
いや、本当そうですよ。
そうあるべきなんですけど、うん、やっぱり基地問題とか日米地位協定とかを知れば知るほどどうなのかなってね、うんうん、
なるほどね。じゃあ、ちょっとね具体的に政治用語を見ていこうかなと思うんですが、
はい、
でも政治用語ってもう無限にあるので、
うん、
なかなかね全部取り上げることは無理ですから、
うん、
何かこう小松プロデューサーが特別に知りたい分野とか、
うん、
方向性とかがあればそれに合わせてちょっと喋っていきたいなと思うんですけれども、
うん、と言われても本当に何も、ね知らないのでどういう分野があるのかすらわからないで、はい、とにかくもう一から基礎から教えてもらえればいいかなと思います。あ、ね、
うん、まあ、基礎から学ぶっていう意味では、うん、じゃあ昔学校に社会科っていう教科があって、うん、
はい、
でその中に公民とか現代社会っていうのがあったのを覚えてます、
はい、うん、なんかあったみたい何も覚えてないけど
噂ではなんかあったらしいぞと、
うん、学校行ってないのかもしれないぐらい、うん、何も覚えてないですけどね。
で、私自身の記憶を遡ると、うん、その政治について、
はい、
本当にその意識し始めたのってその中学の時に習った公民とか、
うん、
高校の現代社会だったって思うんですよ、
うん、
だ自分にとってのスタートもそこだったんで、
うん、
まあ、今回はじゃあその公民とか現代社会の最初の方の授業で習う用語、
はい、
これをねちょっと小松プロデューサーにこういろいろ説明していこうかなと思うんですよ、
はい。
ただ当時の教科書もノートももう残ってないんで、私自身、まあ、本当にちゃんと理解できてるかわからないんですけれども、まあ、始まりとしては、
はい、
その中学の公民から行ってみようかなと。いかがでしょう、それで。
はい。リスナーの方はね、もっとハイレベルなものをね、
もちろん
期待してたかもしれないから申し訳ないですけど、はい、ぜひそこからお願いします。はい、
じゃあ、そこからなんですけど、じゃあ、すっごいこれね、多分本当に最初に習った記憶があるんですけれども、自分はでもすごく公民とか現代社会好きだったんで、
はい、
まあ覚えてる方だと思うんですよ、うん、で最初に習ったじゃ言葉からいきますね、
はい、
専制君主制と民主制、
うん、
この違いは分かりますかね。
うーん、専制君主制は王様による独裁。
あ、はい、そうですね、はい、
銀河英雄伝説のラインハルト側って言ったら私はすごいしっくりくるんです。
知ってる方は知ってますよ、
民主制は国民主権って言うんですか、
はい、
その今の日本とかアメリカみたいな、
うん、まあ、そうですね、
ことですよね、
はい、多分ねこれはもう説明しなくても専制君主制と民主制はもうご理解いただけてるなって思うんですよ、うん、でちょっと一歩進みますとこれあくまで我々の感覚ですけど、
うん、
専制君主制と民主制比べたら、
うん、
やっぱり民主主義の方がいいよねって思うじゃないですか、
うん、
で、まあ、だから、やっぱ民主主義の方が優れてるんだ、みたいなことを簡単にちょっとこう言ってしまいがちですけれども、まあ、民主主義にも当然リスクがありまして、どうでしょう、小松プロデューサーはそのあたりどう分析されます？民主主義の悪いところって言われたら。
まあ、そうね。最大のリスクは政治とか、世の中に対する国民一人一人の責任感が薄くなっちゃうっていう。どうせ選挙行っても何も変わらないしとか
ああ、
ね。
特に今はね、そういうことよく言われますよね。
まあ、そうね。逆に個人個人が自分の都合だけをこう優先したり、世間の雰囲気に流されちゃって、修具政治になるっていうね。
ああ、
こ
そ
れは、
の用語すごいじゃないですか。中国政治って。
銀河英雄伝説でやってた。
やっぱりそこの。
覚えた、それで。呼ぶ都留に人っていう、すご
あ、
い嫌な政治家がいるんですよ、悪いやつ。
自由惑星同盟の。
はい。そうなんですよ。だから、この銀河英雄伝説っていう、私はアニメで見たんですけどね、元は小説。これを見て、結構その、専制君主と民主主義のことは結構考えさせられましたね、わかりやすかったし。
まあ確かに、きちんと言ったら偉そうですけど、その点描かれてますもん
そう、
ね、
すごい
対
面
比
白い。
になっていて
考
ね。
えさせられた。興味のある方はぜひ。ただ、民主制がいいと思うのは、嫌なトップを選挙で変えられるっていうところ。で、そこがいいところですよね。個人的には、安倍総理にも早く変わってもらいたいなっていう。
まあそうですね。まあとりあえず小松愛さんは、まあ銀河英雄伝説に描かれてることは全て理解されているということで、まさに政治の教科書銀英伝ですけれども、まあ、この今の話ですね、絶対王政、まあ専制君主制と民主制っていうのがあるっていうところを前提にですね、ちょっとそこからさらに進んで覚えていただきたい用語がありまして、それが自然法、自然権という考え方です。これもね、学校で習うんですよ、試験に出ます。これ分かりますかね。
聞いたことはあると思うんですよ、ゆうさんから話してもらって。でも、説明しろって言われてもわからない。法律ができる前のこと？
まあなんとなくはいい線ついてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、ちょっとややこしい話になりますけど、順を追って説明したいんですが、その専制君主制っていう王様の独裁の時代がありましたよね。で、この王様の独裁を正当化する理論として、王権神授説っていうのがあるんですよ。王様の権力っていうのは神様からもらい受けたものなんだよと。だからまあ、ここは何やっても許されるよ、みたいな話ですね。
でも、その前に神様がいるかの、ねえ、ちゃんと吟味してもらいたい
まあまあ、そ
ね。
こを言い始めるとね。
私は神様信じてないから、そうしたら王権神授説も成り立たないんですけどね。
まあ確かに神様がいるのかどうかってなるとね、それはちょっと難しい問題できますけど、まあ当時はその王権神授説っていう理論武装が、まあ、メジャーで、で、まあその説が採用されちゃうと、もう神様からもう権力もらってますから、王様は。で、これどんなに悪い政治をしても、どんなに国民をいじめても、こう誰も文句言えなくなっちゃうわけですよ。
私だったら抗議するけれど。
まあただ、でもさすがにね、あんまり悪い政治してると、こういくら神様からもらった権力だって言っても、やっぱり民衆の中で不満も出てくるわけですよね。なんか王権神授説って本当なのかな、みたいな、そういう意見も出てくるわけですよ。で、どうも王権神授説じゃない、何か他の説明で国とか国家っていうのがこう解き明かせないかな、みたいな流れがだんだんできてくるわけですね。で、そのあたりのことが教科書で言えば社会契約説という括りで説明されてまして、どうですかね、まあ、有名なところではホッブズとかロック・ルソーの名前が教科書に出てくるんですよ。
ホープズとか、稽古の課題シナリオに出てきたので、名前は覚えてる
そう
ん
で
です す
ね、
け
一度
ど。
政治経済の、予備校の講師って役をね、課題シナリオでやりましたからね、その時に出てきましたね。
自然状態では万人が万人に対して狼になっちゃうよ
そう
み
で
た
す、
い
そう
な
です、
ね、
有名な話です
話。
ね、リバイアさん。で、まあそうですね、その自然状態だと、個人は常に危険な状態にさらされるので、こう自分の身を守るために、お互いに契約を通して国家を作ったんだというようなことを言い始める人が出てきたわけですよ。
対抗しようと。まあ、王様が神の意志で国を作ったんじゃなくて、国民が自分たちの手で 国を作ったんだっていうストーリーにしたいわけですね。
まあ、ストーリーにしたいわけ、うん、ストーリーにしたいわけです。はい。で、まあ、その社会契約説っていうものが王権真珠説をとにかく否定しようと頑張って、
うん、
その時の切り札になったのがさっき出てきた自然法とか、うん、自然権っていう思想なんですね、はい、うん、
じゃあまあ自然法イコール民主主義みたいなことでいいんですか。
まあまあそういうねイメージで捉えられてもあながち間違ってないとも、うん、そう難しいんですけれども、うん、まあ自然法ね、これねまたお叱り受けると思います、詳しい方に、
うん、
でもまあ今日入門編として、うん、もう自然法イコール基本的人権と思っていただければいいかなと思いますね。まあ、あの人が生まれながらにして、
うん、
あの基本的人権を持っているんだよと、
うん、
人は生まれながらにして自然法というものに守られているから、
うん、
自然権としての基本的人権を持っているんだよっていう考え方が、
うん、
まあ、この自然法とか自然権の考え方なんですよ。
なるほど。
ですからまあそこからこのいわゆる基本的人権というのはたとえ政府がなくても、
うん、
法律がなくても、
うん、
憲法がなくても、
うん、
もう人が生まれた瞬間から誰もが普遍的に持っている権利なんだと。だそれは王様が神様から権利を、ね、王権真珠説を受けようが何しようが、
うん、
それ以前よりも個々の国民は自然権を持ってるから、うん、これは侵害してはいけないっていう、
うん、
そういう主張ですよね。
なるほどね、うん、まあどっちにしても神様から王様だけがもらったにしても、
はい、
みんな生まれながらに持っているにしても、
はい、
ストーリーフィクションだけれども
はい、はい、
まあでもその方がね、
はい、
うん、自然法自然権の方がみんながね平等に幸せにはなれるっていうこと、
ね、まあ、ほら世の中の概念というのは基本的に全部フィクションで、
うん、
それに、まあ、同意するかしないかっていうことの積み重ねですから、
うん、
まあ、社会契約説の方が同意しやすい、
ね、みんながね一般的に
ところはあったかもしれません、はい、でこの、まあ、ちょっと話進めますが自然法っていう考え方はですね実は今の憲法とか、
うん、
民主主義とかを考える上でもすごく重要なんですよ、
はい、
ここもまあ細かい反論あるんですけれどもちょっとざっくり言っちゃうと今憲法とか法律あるじゃないですか、
はい、
でも今のこの現代国家においても自然法に反する憲法とか法律は作っちゃダメなんだよと、
うん、
自然法に反するものは認められないよっていうことで、
うん、
まあ、ある種の歯止めになってるんですこの自然法って考え方が。
前にユウさんが教えてくれたカント先生とジェレミー・ベンサムの戦いにも似てますね。
いや全く、
うん、
全くそうと言っていい。
民主主義の多数決でパワハラは OK っていう憲法が仮にできてもそれは提言名法として無条件に却下ってね、カント先生
は主張、はいはい、無条件ですか
却下、
ええ、
まあ、言い方変えれば自然法に反するから無条件に却下だよっていう、
そうですね、はい、うん、多数決でも勝てない、
うん、
王権真珠説でも勝てない、
うん、
まあ、自然法という物語フィクションを、
うん、
まあ、みんなで同意して合意していこうみたいなね、
うん、
話になるのかな、
はい、うん、わかりました。
でそういうふうにこの自然法というもので、まあ、ある意味国家権力とか王様を押しのけるっていうような、
うん、
そういうまあ戦い、このあたりのことを、まあ、現代社会の教科書とかには法治主義なのか法の支配なのかっていう論争になって説明されてるんですね、
うん、はい、
例えば日本は法治国家なんですよ、
はい、
でも法治国家っていうのは要は法律でこう世の中を治めていくっていうことですよね、
うん、
でこれすごい意地悪な権力者がいるとね、
うん、
なんかこうむちゃくちゃな法律を作って、
はい、
でも悪法といえども法は法なんだと、
うん、
だからこれにちゃんと法律作ったんだから国民はこれに従えって言って、
うん、
国民をいじめることができるわけですよね。
なるほど。
でも自然法という思想があれば自然法に反する法律は作れないので、
うん、
そういった意味では国家権力さえも自然法を超えられないという意味では縛りになると。
うん、でも日米地位協定とかね、
まあ、
むちゃくちゃなのもあるけど、
ちょっといじめられてるっていうね、印象小松井さんあるかもしれませんけれども、沖縄の方々が、まあそうやって、まあ、ちょっと繰り返しになりますけれども、
うん、
政府によるご都合法治主義的な、
うん、
まあ、法律万能主義的なものを予防するためにも自然法がこう重要で、
うん、
で、さっきも言ったように権力者といえども自然法に支配されてると、
うん、
でそれが歯止めになると、
うん、
でこういう考え方を法の支配というふうに呼びます、
まあ、ちょっと立憲主義に似てますよね。あの、
うんうんうん、
憲法は権力者を縛るものですけど、
うん、
その憲法も実は自然法に縛られてるわけで、
はい、
もう二重三重になってる。
そうですね、はい、余談なんですけど、私が高校時代に現代社会をこう習った先生がですね、この法の支配に対して異常にこだわりがありまして、
うーん、
うん、それこそ毎回の授業の終わりにこの話をするんですよ、うん、もう1学期の時にもう終わってるのに、うん、ずっと。でもとにかくその先生が言うのは、日本は法治国家なんだけど法治主義じゃないんだと、
うん、
法の支配に基づく国家なんだと、
うん、
だから法律万能主義じゃないんで、うん、間違った法律は間違ったって言うべきなんだっていうことをすごい力説されてました、
うんうん、あの前にお話しした通り、ユウさんと私は世代も学校も違うんですが、はい、高校の社会科の先生が同じ、ね、
そうなんですよ、偶然ですけど、
でも私そういうことを教えてもらった記憶が全然ないんですけどねもっと高校行ってたのかなってなって心配になる。
でもちょっと自分も心配なんですけど、現代社会っていうのはあれ必修だったのかな、高校の時に選択だったんですかね、もしかしたら。
いやちょっと私に聞かれても何にもわからないです、すいません。
まあね、あの、はい、そういうことがねあったということですね、はい、まあじゃあちょっとねその今、うん、自然法とか法の支配とか難しい話したんですけれども、うん、まあ、ちょっと時間もなくなってきましたんで、ここからはあのまあ、ニュースとかでねよく耳にする政治用語、
はい、
専門用語があればちょっと見ていきたいなと思うんですけれども、
あの前に教えてもらって印象に残ってる、はい、用語があるので確認させてもらっていいでしょうか、
はい、どうぞどうぞ、
はい、あの保守とリベラルっていう言葉ねよくニュースで出てて、
出てきますね。
保守っていうのは昔のことをそのままにしておきたい勢力で、リベラルっていうのは過去に縛られずもっと自由に新しいことを試していこうよっていうグループ、
はいはい、
革新派、
はい、まあ、あの入門編としてはその理解でいいと思いますよ、
うん、
はい、
で印象に残ってるのがその保守とリベラルって一口に言うけど、国によって建国の歴史が違うから内容的には全然違うっていうね話があって、うん、なるほどって思ったと思うんですけど、うん、
いやまあそうですね、だって保守派っていうのは過去を大事にしますけど、うん、国によって過去の歴史自体はみんな違うわけですから、うんね、保守派が何の過去を大事にしているのかっていうのは、
うん、
国によってまあ全然違いますよね。
日本では保守は右翼、リベラルは左翼っていう言い方しますけど、それでいいんですか？
うん、まああの多分そうじゃないとおっしゃる方もいるんですけれども、うん、まあ、右翼左翼っていう語源から考えると、うん、まあそういう言い方もいいのかなっていうふうには思いますね。あの右翼と左翼って言葉の生まれたきっかけってご存知でしたっけ？
きっかけは分かんないけど、なんか国会で座る場所みたいな話が、
そうです、
はい、
そうです、そうです、あのフランス革命は分かりますよね、うん、
はい、
それでまあ王様が倒されて、まあ、民主主義国家になったんですけれども、うん、その時にじゃ あの国王どうしますって話し合いが議会で行われたわけですよ、
うん、
でその時にいやまあ国王のこともこれから大事にしていこうよっていう人たちが右側に座って、
うん、
いやもう民主主義国家になったんだから、うん、国王なんていらないじゃん、
うん、
っていう人が左側に座ったんですよね、
うん、
だからこう国王を大事にする伝統を重んじる保守派と言われている人たちが右側に座ってたんで右翼と呼ばれ、
うん、
でもっともっと新しくしていこうよ、もう国王はいらないよって言った革新派の人たちが左に座ったんで左翼と呼ばれるようになりましたね、
うん、でも結局右翼にしても左翼にしても国の事情で内容が変わるわけなんですよ
ね。はい、変わります。ですからまあそこはね、あの単純に右翼左翼とか保守派リベラル派ってこういろいろ言いますし、
うん、
例えばアメリカの保守とか日本の保守とか、
うん、
イギリスの保守とかって言われても意外とそれぞれ違ったりもするんで、
うん、
そこがまたニュースをややこしくする、
難しい、はい、そこが分からなくなってきちゃう、
は
い、
そこかなとは思いますね、うん、あとちょっとすいません話急に変わるんですけど、今日どうしてもね押さえておきたい用語があったんで、
はい、
ちょっと最後に三権分立の話をしたいなと思います、
は
い、
分かりました、
はい、
なんか重要なんですね、
はい、まあ、次回になるかどうか分かりませんけれども、あの近々ねその基地問題、アメリカの基地問題とか憲法の問題を取り上げようという話が、
うん、
あのこの前の会議で出てたので、
はい、
それだったらちょっとここ押さえておこうかなと思ったんですよ、
はい、
でちなみに三権分立、まあ、三権分立とも言いますけど、
うん、
これはまあ大体分かりますかね。
この前ね、
はい、
忘れてたけどね、思い出したっていうか、思い出したっていうかね、もう一回ちょっと復習して、
はい、
あの裁判所、国会、内閣の3つはみんな分かれてて、それぞれ平等だよみたいな、
はい、うん、
司法、行政、立法をね、
はい、
分散させて独裁にならないようにしてるっていう。
そうですね、はい、やっぱ国会と内閣、裁判所がそれぞれに対してそれぞれの武器を持ってまして、うん、まあ、チェック&バランスをこう作っていくっていうことなんですよ、うん、で今日はもう特にここだけ押さえておいてほしいんですが、
はい、
それが国会と裁判所の関係なんですね、
はい、
ちょっと資料をそのまま朗読していただけますか。
国会は裁判所に対して弾劾裁判という武器を持っていて、
はい、
問題のある裁判官を裁くことができる、うん、 これに対し裁判所は国会で決まった法律が憲法に違反していないかを審査する違憲立法審査権という武器を持っている、
うん、これでまあお互いね見張っているってことになるんですが、うん、この違憲立法審査権っていう言葉、
はい、
この言葉がですねこれ米軍基地問題を考える上でものすごくポイントになるので、うん、ちょっと押さえておいておきたいなと思いまして最後に取り上げました、はい、
あの三権分立ってね理屈はわかるんですけど、はい、でも正直絵に描いた餅じゃないのって思って、
あまあ厳しい意見ですけど、
だって今、うん、内閣は自民党総裁の安倍さんがトップで、はい、国会は自民党が多数派で、
はい、
そしたらどうしたってこう内閣と国会はねもうほぼイコールみたいな、
まあ、あの野党も少ないし
ちょこっと野党がいるけど、はい、もうほぼ一緒みたいになっ
ちゃう、安倍さんのやりたいことはあのやりやすいです
ね、
うん、
あの裁判所に違憲立法審査権があるって言っても、はい、前に勉強した砂川事件でね統治行為論とかあると、はい、裁判所が本気で政府と喧嘩するとは思えないし、うん、やっぱり一番強いのは内閣なんじゃないの、うん、って思うんですけど、
まあ、あの統治行為論っていうのはやっぱあの高度に政治的な問題に関しては、まあ、裁判所があんまり判断するのは良くないかな、うん、みたいな話ですね、
うん、そうですね、うん、だから私の感覚で言えばあの日米安保っていうか日米地位協定は憲法にも自然法にも違反してるっていうふうに感じますけど、
はい、
それなのに統治行為論っていう形で最高裁はグレーゾーンは判断しないって言ってきて、でもさグレーゾーンこそ裁判所の出番なんじゃないのっていう、
は
い、
それはすごい
ねえ、
それすごい指摘です。
そこをさ国民のために判断しないっていうのはじゃあ最高裁のレゾンデートル何なんだよっていう、
うん、そうですね、
存在する意味あんのかよって思いますよ ね、
まあ、ね有名な伊達判決ですけれどもね、ちょっとねその点についてはですね、憲法優位説っていうのと条約優位説っていう論争がありまして、うん、まあ、そのあたりもねあのできれば説明したかったんですけれどももうちょっと時間切れですので、はい、まあ、そのあたりのことは次回ね、
はい、
またあの喋ろうかなと思います、
はい、うん、もう近いうちにこの基地問題ね、はい、もう一回勉強し直す予定なので、はい、この怒りの続きはその時にね、
はい、お願いします。
爆発したいと思います
もう爆発してください、
はいはい、ということで今日はもう超入門編、は
い、でも難しいです。
いや勉強した、
うん、
だけどなもう全部忘れちゃってるから、
うんうん、あの自分が最初にその中学で公民とか現代社会でその自然法とか自然権とかっていうのを習った時に、はい、やっぱりあのなかなかやっぱり理解が進まなかったんですよね、
うん、
なんとなく概念でわかるけれども、うん、でもそれはどういうことなんだろうって悩んだ歴史自分でもあるんで、うん、まあ、急にねその小松愛さんがすぐ何でも理解できるとは思いませんけども、うん、まあ、ちょっとずつ覚えていっていただければ、
うん、なんかしかもだんだんさ用語が混じってきちゃって分かんなくなっちゃう
そうですね、
ごっちゃごちゃになっちゃうっていうね、
はい、結構似てる用語とかもありますからね、
うん、そうなんですよね、はい、
まあ、実は今日は本当はもっといっぱいいろんな用語をこう羅列的に説明していくつもりだったのに全然できなくて、うん、
はい、
あの申し訳なかったんですけど、
はい、
今手元にあるリストだけ紹介しておきますと、大きな政府と小さな政府って話したかったし、
うん、
高派と鳩派とか、
鳩派、
はい、鳩派って入るんです。あと選挙区制度ね、小選挙区とか大選挙区の話とか、はい、あと事情判決の法理、これも私すごく興味があって説明したかったし、あと憲法の話もね、
うん、
あの直接適応説とか間接適応説とか、まあ、説明するつもりが一切触れられず終わると、
うん、なるほど、まあでもこういうのは繰り返し勉強しないと忘れちゃうから、
はい、
独り言の方でね、こう、
そうですね、
また定期的にやってって、はいはい、コーナーみたいにしたら面白いかな。
そうですね、やっぱり繰り返してやらないとね、
うん、そうなんですよね、はい、なんか本当に今更なんですけど、
はい、
あの大学のね学部選びってまあ私高3の時にあったんですけどね、はいはい、その時にもっと慎重になればよかったなーってちょっと思ってて、私はあの現代福祉学部っていうところで、
はい、
まあ、福祉とかね地域とか心理学ぶところだったんですけど、はいはい、まあ、それはそれでね そういうのを勉強したい人にとってはいい学部だと思うんですけれども、でも なんかもしチャンスがあって、うん、もう一回選び直せるよって言ったら、はい、自分は法学部にすればよかったなって思って当時はもうとにかく、はい、もう楽に入れるところって選んだから
小松プロデューサー推薦、
ね、そうそうそうなんですよね。だけど世の中はさやっぱり法律ってね、うん、動いてるから、うん、でもそのことをさその時に知らなかったわけですよ。
あこそ大学に入る時、うん、
大学を選ぶ時にね、そうなんですよ。もっと法律の知識があればさ、うん、世の中のことも見え方が違ってくるというかね、うん、そういうことに最近ようやく気づいたわけ。
大人になりましたね
今更みたいな、
私法学部で、はい、まあ、法学部に行こうと思って行ったんですけど、うん、法律って実はどの分野に行ってもついてくるんですよね。
そうなんですよ。
例えばそのエンターテインメントの世界だって著作権とか法律ついてくるし、うん、まあその仕事ね、どんな仕事でもついてくるじゃないですか。
そうなんです。
そういう意味では一番、まあ、勉強して損はないかなと私は思って
本当、
で8年行っちゃったっていうあれですけども、
まあでもね本当にそこはね、まあ法律のことを知らないとね、うん、なかなか損することもあるし知ってれば得することもあるからちょっと残念だった
ね。もし法学部行ってたらね弁護士小松愛がもしかしたらね登場してたかもしれない。弁護士小松愛がね、
うん、まあでも今からでもね遅くないということ で、ね、また勉強したいと思いますよ、はい、
ありがとうございました。